3章祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ。主の御言葉を今日も主を教えてください。祈る祝福を与えてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アメン。一節から見ましょう。
ソロモンはエジプトの王パロと互いに縁を結び、パロの娘をめとって彼女をダビデの町に連れてき、自分の家と主の宮およびエルサレムの周りの城壁を建て終わるまでそこにおらせた。当時はまだ主の名のための宮が建てられていなかったので、民はただ高きところで生贄を捧げていた。
宮、神殿ですね。神殿は一箇所、そのところはエルサレムにありました。だからエルサレムまで行くのが難しいですね。だから高きところで、自分なり、生贄を捧げたり自分なり祈っていました。後でこれが全部悪い、苦情の、ものになってしまって、それを取り除く作業が、あるんですけど、ヨシア王くらいがそれを取り除いたんですね。他はもう全部そのいつも残してたんですよ。だから間違った礼拝がそこにありました。しかし、宮が、神殿が建てられる前だったから、それを、ソロモンがそこに行って生贄を捧げたというね。3節。
ソロモンは主を愛し、父ダビデの掟に歩んでいたが、ただし彼は高きところで生贄を捧げこう歌えていた。王は生贄を捧げるためにギブオンへ行った。そこは最も重要な高きところであったからである。ソロモンはそこの祭壇の上に1000頭の全焼の記念を捧げた。
ギブオンというところに行って1000頭、1000回、生贄を捧げようとすると約2年以上かかるよね。だから1000頭の1000回の生贄を捧げた。1000回、繰り返、私たちの信仰もね、習慣になることはとても重要です。十字架、私たちが幕屋の祈りを通してね、十字架、祭壇、イエス・キリストの十字架はずっと見るんですね。毎日、次々、私も何年だったっけ、私がこっちに来たその翌年、朝先生の幕屋の祈りを聞きました。それが祈りかと思ってね、楽しくてずっと続けてやりました。1000回以上ですね。今はもう何年になったから、ずっと十字架、イエス・キリストの愛、十字架の、神様の愛ですね。私たちを生贄として罪を、免除してくださる。ずっとそれを見続ける。父の愛ですね。そして御子イエス・キリストの恵みです。生贄、それでその火が通る聖霊の働きですね。それがあるからずっとソロモンはやり続けました。それを見てたからね。だから主に、こうずっとやり続けると何が生じるかというと、主への愛が生じる。主への愛、 また感謝の心が生じる。ああ、それで私が私になったのは恵みだというね、聖霊様のこの恵みという聖霊様の働きですね。それが分かるのよね、一千回やれば。だからずっと続けてやったか、一千と捧げたか、一千とは無理よね、一千と一挙にすることは不可能。だからずっと一千回の祈り、いけにえですね、彼がイエルサレムから希望まで外の距離でしょう、いつも行ったということになるんです。四節、五節、
その夜ギブオンで主は夢のうちにソロモンに現れた。神は仰せられた、あなたに何を与えようか願え、
だから私たちがこの集中してこう何かずっとイエス様をね、まあ、異言の祈りもそうだしね、また私たちが主への愛を告白する、最初はもうちょっと難しいよね、けどもうずっとやり続ける。主よ、あなたを愛します、愛します、いけにえになってくださってありがとうございます、私の代わりになってありがとうございます、私を教えてくださる主のこの光に全てを委ねます。だその心が生じるわけよね。それが夢の中に現れたよね、夢の中。6節、
ソロモンは言った、あなたはあなたのしもべ、私の父ダビデに大いなる恵みを施されました。それは彼が誠実と正義と真心と思ってあなたの御前を歩んだからです。あなたはこの大いなる恵みを彼のために取っておき、今日その王座につく子を彼にお与えになりました。
だからこの一線と、ね、十字架のイエス・キリストを見続けて、もうこの生贄が血を流されて、血を流す一線回見るとね、心が、ああ私が私になったのは主の恵みだということが分かるよね、私があの世に悲惨に死ななければならないのに主が代わりに死んでくださった恵み、ああ恵み、計り知れぬ恵み。だからこの自分の父にこのような恵みを与えてくださって、全て大いがこう、ね、隔離され、国が平安になった、その恵みをソロモンが求めるんですね。7節、
我が神主よ、今あなたは私の父ダビデに代わってこのしもべを王とされました。しかし私は小さい子供で出入りする術を知りません。
いや、まあこの時点でソロモンは約20歳ぐらいでしょうね、けど本当に、まあ、謙遜、まあ、若い人がね、青年がどうしてこんなところまで知ってるか、一線との生け贄をどうして、私たちがこう毎日、幕屋の祈り、主の祈りをしてるうちに生じるのが何か、謙遜よ、謙遜。私が私になったのは主の恵み、私は子供です、ね、パウロは私は罪深い、そのものです、ね、罪人の頭です。自分というものがなくなるんです。空上諏訪をすると自分が強くなるね、自分が強く。しかし生贄をずっと見続けると、ああやっぱり私はあの世に死ぬべきもの、しかし生きてるのは恵み、だから自分を自慢することはなくなる。今この金正恩が若い時ね、指導者になってるけど、 傲慢、ね、自分が神、타여신다と、こう三大が受け継ぎて、傲慢、高ぶりがどのぐらい周りの人々を苦しめるか、ね、自分の演説を聞きながら少し眠気がしたとしてもう自殺してしまう。もうだから彼を本当に尊敬して拍手するかというとそうじゃないのよ、うん、サタン恋愛がそうですよ。もう怖いからこうする。だからこのような都市で謙遜が与えられたということを一銭との生贄、一銭との祈りということでしょう。八節。
その上しもべはあなたの選んだあなたの民の中におります。しかも彼らはあまりにも多くて数えることも調べることもできないほどおびただしい民です。善悪を判断してあなたの民を裁くために聞き分ける心をしもべに与えてください。さもなければ誰にこのおびただしいあなたの民を裁くことができるでしょうか、
うん、だから祈りというものはね、まず第一自分の祈りを先に述べるんではなくてね、神様の国とその義を第一に求めるね、だから神様は皆が崇められますように、主を愛するということはそれですよ。主の国が安定し確立されますように、御国が来ますように、御心がなりますように、そのために私が本当に知恵を持って術を治めることができるようにという祈りをね、神の国とその義を第一に求めた。十節。
この願い事は主の御心にかなった。ソロモンがこのことを願ったからである。神は彼に仰せられた。あなたがこのことを求め、自分のために長寿を求めず、自分のために富を求めず、あなたの敵の命をも求めず、むしろ自分のために正しい訴えを聞き分ける判断力を求めたので、今私はあなたの言った通りにする。見よ、私はあなたに知恵の心と判断する心とを与える。あなたの先にあなたのようなものはなかった。またあなたの後にあなたのようなものも起こらない。その上あなたの願わなかったもの、富と誉れとをあなたに与える。あなたの生きている限り王たちの中であなたに並ぶものは一人もないであろう、
うん、だから主が私たちが求めもしなかった部分をね、知っておられるんですよ。私たちが願う前に全部知ってるんですよ、神様が。だから私たちが、私がこれこれ必要だから神様説得する必要がない。神様との愛する関係、神様をね、こう求める、神の国とその義を求めると、これらのものすべて与えるって。だから富とこの誉れ、それを求めてない。しかし神様の彼に富と誉れも与えた、ボーナス。だから神様も全部知ってるんだよ。私たちがね、この幕屋にいるよ、熱心に10年間しました。10年間した時に神様がこの土地を開いて教えました、ね、それでこのところに本当に幕屋を祈った通りに主がこの建物を建設してくださったんですけどね、うん、まあこのように私たちが十字架のイエス様に、こう、ね、ずっと神様の愛、父の愛ですね、父を御子を与えてくださりありがとうございます、うん、父を愛します。私が祝祷として、ね、言うんでしょう。今は主イエスキリストの恵み、 十字架の恵みよ、この十字架の恵みに感謝し、父なる神様の愛、それを、ね、愛、主よあなたを愛します、愛します、聖霊の交わり、交わりが結局物事をできるようにするんですよ。それがこの聖霊が現れて今裁判が起こるんですけどね、まあ、有名な裁判でしょ。あの2人の女が来て、1人のこの赤ちゃん、ね、全部自分のものだと主張する、聖霊の交わりがそこで現れる、剣を持ってきなさい、こう半分に切りなさい、防制ですね、防制、お母さんの心をクッと引っ張るんですね、アダムの、ああこのあれが本当のお母さんだ、いや私はいいです、あのお母さんに与えてください、その、その反対のお母さんは切ってください、切ってください、防制がない、お母さんの心がない。ある裁判官がね、ワンちゃん裁判をしました。もうワンちゃんを失ったんですけど、失ったワンちゃんが他の人の家にいました。だからあれ私のワンちゃんだと強く、ね、それで2人が争いになって、で裁判所に行きました。裁判所の裁判官がね、ワンちゃん連れてきてと言った。ワンちゃん連れてきました。それでワンちゃんを地面に下ろしなさい、下ろしたらね、本当の、ね、家主、その親、育てた人にちょろちょろちょろちょろ行くんだよ。それで抱かれる、あの人が本当の、親だという、そのソロモンの知恵ですよね。それこれが聖霊の現れよ。じゃあ25章に行きましょうね。マタイ25章一節から、
そこで天の御国は例えて言えば、それぞれが灯火を持って花婿を出迎える十人の娘のようです。そのうち五人は愚かで、五人は賢かった。愚かな娘たちは灯火は持っていたが、油を用意しておかなかった。
じゃあ愚かな娘たちも灯火を持っていた。ね。これは灯火、聖霊を入れる器ですね。だから教会の通っている人と判断してもいいでしょうね。まあ、教会の外の人は聖霊を入れる器がない、油を入れる器がないね。4節、
賢い娘たちは自分の灯火と一緒に入れ物に油を入れて持っていた。
だから油よ、油、この油はさっきソロモンが一千回の一千との生贄、そこから来るんですよ。それを主の愛が分かるんですね。一千とを通して主の愛が油よ。まだ主に感謝すること、私が死ぬことなのに身代わりになって死んでください、これが油よ、ね、油。それがそのように本当に私がこの世に生かされてるという思い思い思い思い思い、それが油なの。これがどんどんどんどん主への愛、主への感謝、これが油よ。それを油を蓄積する、だから感謝と愛ですね。感謝と愛、 それで、このぐらいならば委ねてもいい、委ねる聖霊、信仰ですね、頼ります、頼ります。これが油ね、愛、感謝、ね、頼る信仰、聖霊の油。コセス、
花婿が来るのが遅れたので皆うとうとして眠り始めた、
じゃあイエス様がどうして遅れるのかというとね、日本1000万人救霊のため、死んだらみんなイエス様信じなかったら地獄に行くよね。だからその人々が救われるように涙を流しておられる。だから遅れてるんですよ。だからこうね、大リバイバルが起こることは主の御心。6節。
ところが夜中になって、空花婿だ、迎えに出よと叫ぶ声がした。娘たちは皆起きて自分の灯火を整えた。ところが愚かな娘たちは賢い娘たちに言った。油を少し私たちに分けてください。私たちの灯火は消えそうです。しかし賢い娘たちは答えて言った。いいえ、あなた方に分けてあげるには到底足りません。それよりも店に行って自分のを買いなさい。
だからこの真夜中は、ここ24章で私たちが見たようにね、患難、大患難の時期ですよ。真夜中だからね、何も見えない、前が見えない。そのところで花婿だ、ね、天の星の印のようにね、イエス様の再臨の声がするよね。その時、ね、油が必要よ。油が、灯火の中で、光が必要よ。油が必要。油は感謝と、愛と感謝。神様に対する愛、感謝、それで、ね、信じる信仰。私が来る時、再び来た時、来る時、信仰が見えるか。主が、願っておられることは信仰よね。これがないと真夜中歩けないのよ、歩けない。だから私たちもそのような、愛と感謝と信仰をください。信仰がもう急に生じるわけではないね。愛によって忍耐があるね。愛によって、愛によってまだ信仰が生まれる。十字架の愛、まだ、ね、自分の思う通りにならないんでしょう。真夜中は暗黒だから、自分の都合がいい時だけ感謝することは誰でもできる。しかし混乱、暴動、もういろんな飢饉、もうそのような場所で感謝できる、これが真夜中を生きる力よね。それが聖霊の光よ。喜びがある、不思議に喜びがある。天が開いて神様が全てをこの聖霊の油とともに必要なものを全て与えてくださる、備えてくださる。しかしこれができない人たちは不平不満をする。主への愛が冷たくなる。感謝ができない。そうするとね、急激に鬱になるのよ。人が自分を放棄したくなる。 そのようになるよね。それで終わります。彼らがもう一度それを得るために、油を得るために行った時に、花婿が来てしまったんだよね。10節、
そこで買いに行くと、その間に花婿は来た。用意のできていた娘たちは彼と一緒に婚礼の祝宴に行き、戸が閉められた。
じゃあこのように、婚礼の宴会に、入りました。だから皆さん、油を備える、油を備えるのはね、一セントの生きねえよ。毎日私たちは葬られた子一時に感謝をする。そこに主の愛を見つける、主との関係を深くすることよ。深くする。放られた子羊に栄光あれ。このように主をあなたは愛します。本当にこの愛の関係が深くなっていく。私の代わりに死んでくださって、罪を許し地獄から救ってくださった方に感謝する。感謝、これが油よ。油、それで全てを委ねます。委ねます。父を愛します。御子イエスよ感謝します。御霊よ全てを頼ります。委ねますね。この信仰を御霊に委ねる。そうすると御霊が私たちをね、御霊が天に行くんですね。取り除かれるという、第二テサロニケ四章で書いてあるように、二章に書いてあるように、第二テサロニケ二章で書いてある、取り除かれる。取り除かれる時、私たちも一緒に行くのよ。聖霊が婚礼の宴会まで私たちを連れて行くんです。じゃあ12、13、
しかし彼は答えて、確かなところ私はあなた方を知りませんと言った。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないからです。
じゃあ目を覚ましていなさい。その日その時がわからないから、私たちは毎日このようにね、祈る。十字架の放られた子一時の前で祈る、この祈りが素晴らしいよ。皆さん、ソロモンの祈り、一セントの祈り。あ、昨日も十字架の前で祈ったのに、いやー、いいでしょう。私たちの心が主への愛が深くなるまで、関係、主との関係をね、ただ祈るんじゃなくて、関係を深くする。相手もね、父も人格を持ってるよね。だから子供が本当に愛します、感謝しますと、いやー大きくなったんだ、わがままばっかりしたのに、感動するでしょ。感動する。子供がこのように成長したという、目を覚まして、目を覚ますという祈りよ。祈り、聖書は目を覚ましなさいということを言われるとき、いつも祈りを強調しました。じゃあ、14節からはね、王様が、ご主人がタラントを預けたというね、1タラント、5タラント、10タラント、それを全部儲けました。すぐ商売に行って儲けた。しかし、 1달란트もらった人は何もしなかった。なぜ？これが25節。
私は怖くなり出て行って、あなたの1タラントを地の中に隠しておきました。さあどうぞ、これがあなたのものです、
うん、じゃあこのようなことは、十字架を間違って、ね、見た人よね。十字架は愛よ、私を責めるものではないの、ね、だから十字架をね、こう怖く見てる、このようなケースもあるんだよね。だからあなたは厳しい人。じゃあ厳しい方がどうしてご自分の御子を送り私の代わりにするか、ね、それは弁明の余地がないのよ。だから主を愛さない、それは呪いよ。何もしないんだ、主を愛さないから。主を愛すると愛によって動きますよ。商売する自分がもらった賜物を持って動きます だから愛ですよ。主との愛の関係、じゃあこの、ねえ、私が病気してる時あなたが帰り見たとかね、それも愛でしょ。愛、主への愛、まだ隣人に対する愛ですよ。だから、この35節、
あなた方は私が空腹であったとき私に食べるものを与え、私が乾いていたとき私に飲ませ、私が旅人であったとき私に宿を貸し、私が裸のとき私に着るものを与え、私が病気をしたとき私を見舞い、私が牢にいたとき私を訪ねてくれたからです、
うん、この私ということはね、イエス様ですよね。イエス様がこのように言われるんですね、だから この人はね、37節、
するとその正しい人たちは答えて言います、主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べるものを差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか、
じゃあ分からないのよ、ね、いつしたか、だから私たちが十字架、祭壇の見てね、いつも祈る、毎日祈って、主への愛、人への愛、それを憐れみを聖霊様がね導いて、そのような行いができるんですね。最も小さいものにしたことが私にしたことだと、40節。
すると王は彼らに答えて言います、まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです、
このように、ね、じゃあ十字架のイエス様を私たちが愛する、 あんなに悲惨になっていった、結局私のためだ、これ御霊が教える、それでこのように最も小さい人たちにこの愛が行くんだよ。これがイエス・キリストにしたことだと。十字架の姿のような人たちを見るんですね。じゃあこれが十字架からスタートしたそのものですよね。だから十字架を見て私たちが神様を愛すること、その恵みに感謝すること、御霊のすべての働きに委ねること。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。